ろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。今日はまあ魂が磨かれる苦しみの使い方、運命の導きで理想の私を手に入れようというテーマで、まあ、今週のテーマが苦しみでしたっけね。
そうですね、
はい、はい、そのウィークリーのテーマで、お話をしておりますので、はい、まあ、あのそれぞれね、モデレーターで専門分野違いますけども、まあ、同じテーマに沿って話をしていくっていう楽しみもありますので、まあ、今日はですね、ちょっとバチッと着地を9時30分に決めようっていうちょっと事前の打ち合わせで話をしておりますので、はい、まあ、あのそこまでの時間ね、皆さん過ごしていただけたら嬉しく思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で挨拶をできる方はこの後したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
おはようございます。本日もよろしくお願いします。
おはようございます。本日もよろしくお願いします。
お願いします。はい、
ありがとうございます。
お願いします。はい、
はい、ではちょっと今日も始めていきたいと思いますけれども、はい、まあ、島ちゃんがこう思う、こうなんか魂って何ですかね。ちなみに
魂なん、なんだろう、よく魂はなんだ、ただし魂から喜ぶとかってなんか聞いたりもあるんですけどね、なんなんですかね、まあ、なんか心の底からなんか喜びとかなんか苦しいとかを感じれるものなのかなっていうのは思います。
なるほど。ね、なんかこう皆さんこう魂って聞いてね、いろんな考え方、まあ、お持ちになったりとか、うん、まあ、感覚で捉えてる方多いと思うんですけど、うん、まあ、一応これ一つのね、まあ、説ではあるんですけど、まあ、魂って「魂」っていう言葉と「死」っていう言葉に分かれていて、
分かれる。
で「魂」っていうのは「御霊」っていう、いわゆるこう「霊」っていう字をか、まあ、途中でね入れて「御霊」っていう意味は前半に含まれていて、後半には「死」って言葉なんですけど、「死」って心の動きみたいな、
うん、
そういう意味らしいんですね、
うんうんうん、
なので実は魂の中にも実は心があるっていうことなんですよ。なんか魂ってなんかこう心と魂って分けるじゃないですか、みんな、
うんうん、
よくじゃなくて、魂の中に心がそもそも存在しているから、その心をどうやってこう、まあまあ、上手に関わっていくかっていう、
うんうんうん、
そこがすごく重要になってくるっていうのが魂の話になるんですよね、うんうん、スピリチュアルでいうところの、
うんうん、
でその心をやっぱりある程度コントロールしたりとか、自分で収めたりとか、
うん、
ある程度こう統率していかなきゃいけないので、自分の心ってすごく弱いので、
うん、
でそのためにやっぱりこうその弱さがゆえにこう苦しみの方向にね、自分たちって引っ張られていっちゃうんですね、気づいたら、
うんうん
うんうん、だけどやっぱ苦しみがそこにあるということは、必ず喜びが裏側にも存在するし、
うん、
まあ、逆もしかりですよね。楽しみとかで、楽しさの裏には実は苦しさも同居してたりする。だから楽しいことばかり追い求めていると、うん、結果的に後で苦しみにね、すごく苛まれたりするっていうご経験ももしかしたらあるのかなとは思うんですけど、まあ、僕ももともと結構楽しさを追い求めてた時代がすごいありまして、
うんうんうん、
やっぱ楽しいことをやればやるほどなんか途中から虚しくなってくる、うんうん、なんでだろうみたいな、なんか楽しいのに楽しくないみたいな、
うん、
なんかそういう現象に陥るっていうのがやっぱりその楽しさのね、罠だったりするわけですね、
うんうんうんうん、
でやっぱそこをまず紐解く上でも、やっぱり僕らのまずね、欲求がどうなってるかっていうのをやっぱり皆さんにも知っていただきたいのと、うん、ちょっと僕もこれ久しぶりの話になるんですけど、前回ね、オンラインフェスで本音のお話しさせてもらった時に、本当に最初の最後のね、数十秒のレベルでしかお話しできなかった、うん、マズローさんのお話をね、改めてちょっと復習兼ねてしていきたいと思いますので、
うん、
もうすでにご登録されている方はオープンチャットをご覧いただければ、そちらの方にですね、資料を添付しておりますので、
はい、
そちらからちょっと画像を確認しながらぜひご登録、はい、ご確認ください。
ちょっとリットリンクの方も入ってきますので、
そうですね、ちょっとしまちゃんお願いします、
はい。
でまだそちらがわからない方は今からちょっとちんばちゃんが貼り付けますので、は
い、
そちら登録していただければ嬉しいですし、はい、まあ、基本的なマズローの5段階欲求っていうのは皆さんご存知な方が多いと思っているので、まあ、もしわからない方はそれもエゴサーチしていただけたらわかるのかなっていうところではございます、
うん、
で 今日お話しするのはさらにそこをねもう少し細かく細分化して、7段階欲求までこう引き上げたものプラス1のこの8段階欲求ですね、この8段階欲求が存在するんだよっていう、まあ、そのお話をねまず全体の概要としてお伝えしていきたいと思います。ね、しまちゃん今画像見えてますか？
ちょっと待ってくださいね。
はい、もともとの、欲求の階層っていうのは5段階で構成されていて、まあ、いわゆるこう一番下から生理的欲求で、2番目が安全欲求、そして3つ目が社会的欲求、まあ、もしくは所属と愛の欲求とも言います。で4つ目が承認欲求、そして5つ目が自己実現っていう形でこの5段階の階層になっているんですが、実はこれではねやっぱことが足りないよっていうところで、まあ、晩年になってから、多分マズローさんが死んだ後かもしれないですね、もしかしたらマズローさんが死んだ後か死ぬ前かわからないんですけど、この5段階ではなくて6段階あるんじゃないかとかっていうやっぱ説が出回り始めて、そこにさらにこう承認欲求が2つあるっていう説だったりとか、またさらには自己実現にも2つあるっていう、そういう形で最終的には7段階っていう形でこう世の中に今ちょっとずつ知られてきている状況です。ただですね、僕はこれだけでもやっぱ足りないって思ったんですずっと、この欲求説を本当にじゃあ自分が満たしたことによって、じゃあ本当に今までこれでいい人生を送れてきたかっていうことを自分の中で振り返った時に、いやまあ何かがやっぱりこと足りないなってすごい感じるんですよね。でそれが何なのかっていうと、その、まあ、今回先に単刀直入に言うと、一番下にあるねこれ本音っていう0番の状態、やっぱここがないと僕らは、まあ、魂がねやっぱり活性化していかないんだっていうことを、まあ、僕の中で見つけたわけですね。でまあちょっとその前にね一回こうここからは少しこう皆さんに知識を、ね、入れていきたいと思うんですけれども、はい、まあちなみにしまちゃん5段階欲求の話ってなんとなくわかります、
はい、あなんとなく、はい、
なんとなくわかります、
はい、
じゃあ生理的欲求って何ですかしまちゃん。
なんか食べたいとか、なんかその寝たいとか、なんかその生きるために出てくる欲求というか
ですよね、
はい、
まあ、いわゆる生命維持に必要な最低限のね、食べる食う寝る遊ぶみたいな、はい、そういう部分ですよね、やっぱそこが、まあ、まずは基本にはなってくるんですけど、さらにその上にじゃあ安全欲求っていうのがあるんですけど、じゃあ安全の欲求って何でしょう、はい、
安全なんか自分を守りたいとかなんていうんですかね、
そうですね、
なんか安全なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、その危険な状況から守るっていうか、
まあ、僕らの生活の中にはこの家があったりとか、何かしらこう守られてる環境があるっていう、ね、やっぱりその住む家があるからやっぱりその僕ら安全なわけであって、これが毎日野宿でってなったら結構危ないじゃないですか。ね、まあホームレスの方は、まあ、ホームレスの方なりに家があるのでそれはそれで安全かもしれないですけど、全く本当に家がなくて毎日、ね、その日暮らしで点々とどこかで過ごさなきゃいけないってなった時には、たとえ日本という安全な国であったとしても、まあ、もしかしたらね自分の生命が脅かされるかもしれないっていうところで身の危険を感じてしまうので、やっぱり安全欲求、その、ね、もちろんこう物理的な安全欲求っていうところも必要だよねっていうところで2段階目が存在します。で3段階目社会的欲求、まあもしくは所属と愛の欲求とも言うんですけれども、ここは何かわかりますか？
ここはなんかその友達とか家族とか、まあ、大人だったら会社とかそういう人たちに受け入れられたいとか、そういう気持ちの状況だなと思います。
あ、その通りです。ありがとうございます。本当にね、人とつながれてるとかっていうね、やっぱりこう、自分がいわゆる孤独にならないようにやっぱ社会とつながったりとか家族とつながったりとかで、自分が何かしらこう愛されてるようなやっぱりその環境っていうのをこう自分で整えていきたいっていう部分がこの3つ目の社会的欲求です、はい、そして4つ目、はい、承認欲求、
これはもう字のごとくですよね。なんかもう周りの人とか、その他者から褒めてほしいとか、まあ、なんか自分がシェアしたことを喜んでほしいっていう、 感じかなと思いますけど、
ね、まさに、はい、でもうその通りです。ありがとうございます、はい、さすが島ちゃん、もうさすが、まあ、200日以上磨いてきてるわけだって
200日、はい、
さすがもうご存知でございますけれども、はい、まあ、なかなかねこのマズローさんの話ってもういろんな経営者の、ね、話でもそうですし、マーケティングの話でもそうですし、もういろんなところですごく使われている概念なんですけど、まあ、もちろんね世の中的には5段階欲求、まあ、あれば十分、もしかしたらまあ説明がいくのかなっていうふうには思うんですけれども、でも僕ら一人一人のやっぱ魂とか自分だけしか生きられない何かね、こう唯一無二の存在なんだとしたら、やっぱこのちょっと5段階欲求でねこと足りないんですよ。でそのために改良されたのが実は7段階欲求でして、うん、でこの7段階欲求のこの図を見ていただくと分かるんですけど、7段階になると567の方にこう左側に工事の欲求って書いてあって、うん、で1234っていうところに定時の欲求っていうのが書かれてます、
うんうん、
これどういう意味か分かります？これなんかこう工事とか定時とかって、まあもう結構もう若干ヒント書いてあるんですけど、
まあその中、まあ、安藤さんの言葉で言うと抽象度が高いか、
うんうんうん、
なん
だろう、そうそうそうそう、
ものの見方が高いところなのか低いのか、
うん、いやまさにそういう感じですね、はい、ありがとうございます、
はい、
もうものの抽象度が高くてやっぱり自分の人生の質が上がる部分っていうのが、うん、いわゆるこう工事の欲求で、まあ、むしろ定時の欲求っていうのはなんかただ生きてるだけみたいな部分に属します、
うんうん、
なので、まあ、もちろんね生きてるだけって言ってももちろんご飯食べたりとかそれは僕らには必要なので、うん、生理的欲求っていうのは必要なんですけど、
うん、
この欲求説の中の1234って見た時に、なんかこう、うん、普通はね上に上がってったらなんか質が上がるように見えるじゃないですか、うん、自己実現に向かっていくわけだから、うん、だけどこの定時の欲求に関しては1234って上がれば上がるほど質が下がってくるんですね、逆に。だからつまりは、まあ、生理的欲求を満たすことよりも承認欲求を満たすことの方が質が低いってことなんですね、うん、つまり、
うん、
でもこれはまあよくツッチーもね言ってる話にはなるんですけど、うん、この承認欲求を満たしに行くことによって余計にですねこの欠乏感が増すっていう、
うん、
はい、そういう落とし穴が実は待っているんだっていう、まあ、そこは皆さんね覚えておくといいかなと思います、ね、でその一方でじゃあ工事の欲求っていうのを満たしていくとどうなるかっていうと、やっぱり自分のね、まあ、今日の魂って話で言うならば、うん、自分の生きる目的が見つかったりとか、
うん、
何のために生まれてきたのかっていうね、何か使命だったりとか志だったりとか天命っていうのにこう出会えるような、まあ、そういうきっかけを得ることができるんですけれども、
うん、
これがなかなか見つからないっていうのが、まあ、皆さんのこうやっぱ課題にもなりがちだし、うん、まあ、ぶち当たる壁じゃないかなっていうふうに思っております、
うんうん、
でじゃあなんでその工事の欲求が見つからないんだと思いますか、しまちゃん。
もうその土台が整ってないから だと思うんですけど、純粋に
、ね、土台が整ってないから見つからない、
はい、
まあ、これはすごくめっちゃそれはもう正解です、
うん、
はい、でまあこれはちょっとね別な視点からその物事を考えていきたいんですけど、はい、うん、あの7つの習慣しまちゃん読んだことあります？
いやめっちゃもうパラパラしかないですね。
パラパラしかないです、ね、はい、まあ、7つの習慣、むしろ皆さんちょっとでも読んだことある方、漫画でわかる、ま、7つの習慣っていうのも今あるので、うん、まあ、ぜひ読んでいただければと思うんですけれども、うん、このな真ん中でわかる7つの習慣を読んだ時にね書いてあるのが、こういわゆるこう僕らにはその、重要度と人生の重要度と緊急度があるんだよっていう、うん、まあ、そういうお話があります、
うん、
で人生の重要度、ね、重要度の高いものでも緊急性の高いもの低いものっていうのも存在していて、
うん、
この重要度と緊急度のマトリックスっていうのがあって4つの図に分かれている図があるんです、
うん、
はい、これもちょっとねもしググっていただければ皆さん分かると思うんですけど、うん、4つの事象を一応言葉で言うとどういう状態かっていうと、まず緊急かつ重要な枠が1つ目、
うんうん、
で2つ目が緊急ではないけれども重要な枠が、まあ、2つ目ですね。さっき1つ目、さっき1つ目って言って2つ目って言っちゃいましたね多分で3つ目で、緊急だけど重要ではない枠が3つ目で、4つ目が緊急でもないし重要でもないっていう、この4つのマトリックスが存在します。でこの4つのマトリックス をどこに自分がね人生投資するかで大きくやっぱりこうねこれから生き方が変わっていくんだよってとこなんですけど、ほとんどの人はその4つの枠の中で何してると思いますか？
重要でないことに振り回されてる。
あ、それもありますね。重要でないことに振り回されているんだけど、この緊急なものにばかり着手しようとするってことですね、これ。当たり前ですけどね、今すぐやらなきゃいけないことってあると思うんですけど、例えばね、朝起きて、例えばお母さんだとしたら、パートしてるお母さんだとしたら、なんか例えば子供を保育園に、ね、送っていかなきゃいけないみたいな、あったとしたら、それはね必ず決められたことなので、会社、会社に例えば9時出社だとしたら8時半には保育園に届けなきゃいけない、そしたらそのためにはご飯を食べさせなきゃいけないみたいな、そういう緊急度の、ね、高いものっていうのは私たちには必ず存在するんですけど、でもそういう本当の意味で物理的に緊急って思っているものが意外と緊急じゃないのに、勝手に緊急だって思ってることもあるわけですね、心の視点から言うと。でそういうまずは思い込みによるその緊急度と重要度の、まず見分けが、ね、つかないで振り回されてこう苦しんでいくっていう人もいれば、本当に重要なことをやらずに重要じゃないことばっかりやるから余計にまた苦しんでいくっていうパターンもある。まあ、ここはちょっと今日はねメインの話ではないんで割愛するんですけど、このねまずは緊急度と重要度のこのマトリックス一つ見るだけでも、僕らにはいろんなまずこうしがらみにねすごくこう囚われてしまっているんだっていうことに気づけるわけです。でそれをその最終的にはね、この7つの習慣では緊急ではないけど重要であるっていう、ここの枠にどれだけ自分の時間を投資できるかが鍵だよっていうふうに、皆さんは一応 そこでは一応著者ではおっしゃってるんですけど、そういうふうに自分でやっぱそこを選択していく、人生を選択していく、心がけ意識がけが大事だよっていうところがまずは一つのポイントになります。で話は戻りますけれども、今の話もちょっと踏まえてなんですけど、じゃあこのさっきのこの定時の欲求と工事の欲求、なんで工事に行けないのかって話なんですよ。はい、この今のヒントですよ。7つの習慣の話結構ヒントなんですけど、しまちゃんちょっと難しい、シンキングタイム。
工事の方は緊急じゃなくて、重要度が高いし、すぐ結果が出るものでもないから、っていうところなのかな。
あ、素晴らしい、ありがとうございます。
はい、
工事の欲求って、正直今やらなくてもいいってこと結構多いんですよ。まず一つ考えられることは、だからやらないっていうのがまず一つの原因であるってことと、もう一つの原因はこの定時の欲求に振り回されているから工事に行けないっていうパターンですね。例えば僕本当はやりたいことがあります、しまちゃん、だけどじゃあ周りがじゃあ応援してくれないかもしれないとか、周り、親が反対するかもしれないとかっていう、そういう例えば何かこうしがらみがあったとしたら、そっちにエネルギーを使っちゃうんですね結局。どうやったらこうそっちに例えば認めてもらえるだろうかとか、許してもらえるだろうかとか、もしくは嫌われないだろうかとか、そっちにどうしても行ってしまうんです僕らってですね。だからこの 1,2,、1はともかく 2,3,4 が特にねこう結構僕らの中でね無意識でそっちに引っ張られやすいので、この 2,3,4 にこだわりすぎてないかな、これを守ることに必死になりすぎてないかなっていうところをまず見つめていくことが重要になります。ただこの234が脅かされていると結果的に生理的欲求も乱れるので、過度な、過食になったりとか、もちろん過度なストレスだから逆にねその睡眠不足になったりとか、あるいは分かんないですけどね、そういうちょっと性的な部分でもちょっとこう乱れてしまったりとかっていうこともあり得るってことですね。なので僕らは常にこの定時の欲求に、こう戻されようとする まあ、それ、まあ、これはもともと脳の仕組みから見ても、うん、で脳の中にはね哺乳類脳とか爬虫類脳、もう古い脳がね昔からこう太古の昔から作られた脳っていうのが脳の中には存在するので、やっぱり僕らは知らないうちにねこう生きることとか、いわゆるただ生き延びることにどうしてもこう意識が引っ張られちゃうんだよっていう、まあ、意識というかもう反射ですよね、下手すると反射レベルで引っ張られてしまうんだよっていうところに、まずはこうそれがまあ普通というか皆さん起こりうることなんだっていうふうに感じていただいて、じゃあその上でじゃあどうしていくかを考えるっていうのを、そのまずは基本情報として